サラトゥストラは群衆をじっと見つめて不思議に思った。それからこう言った。またお会いしましたね。ネギシです。シリーズテーマ、斉藤さんはこう語った。4週目となる今回の商品は、先週に引き続き、語彙力こそが教養である、です。人間は一本の綱だ。動物と超人の間に結ばれた綱だ。向こうへ渡るのも危険。途中も危険。振り返るのも危険。震えて立ち止まるのも危険。人間の偉いところは、人間が橋であって、目的ではないことだ。人間が愛される点は、人間が意向であり、没落であることだ。俺が愛するのは没落する者としてしか生きることができない人間たちだ。向こうへ行く者たちだからだ。俺が愛するのは、大いなる軽蔑しちゃった。
絶対好きじゃないですよ、店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うやみどうなの、
うんうん、むしろ、追いマヨネーズします。
追いマヨネーズ
マンジマンジマジマンジ
それ耐えられますか、心が。
寝とこもくの、ちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に言って言ったから普通に言ったのに。
普通に中古書店夕闇堂です。
イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか、ちょっと早く。
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外と足音入るね。
改めまして、根岸です。語彙力こそが教養である。第4章、8つの訓練で使える語彙にする。アウトプットの方法。蓄えた語彙をアウトプットできるようにするための練習方法ですね。まずは、オウム返しでインプット&アウトプット。これは、普段の会話上で知らない語彙が出てきた場合、その場で言葉として声に出して言ってみる。こう言ってみることで、1回目のアウトプットをするというものです。意味は後で調べるとして、とりあえず口に馴染ませるという意味でしょうか。1回目を経験することが大切と言っています。アウトプット5回の法則というのを謳っていて、だいたい5回程度使うことで本番でも自然に使うことができると言っています。まあ、5回程度使うと言ってますけど、5回言えってことなんですかね。次に、セレクト音読です。これは文脈も含めて声に出して言ってみることが語彙力を高めるには良いということで、音読を進めていますが、本をすべて音読するのは大変なので、部分的に音読するというものです。音読しないですよね。なんか誰かがしてるところを見たらちょっと大丈夫かなって思っちゃいますよね。まあ、訓練ですから、一人の時に集中してやるものかもしれませんね。次に、素読を挙げています。素読というのは、文章の意味は考えず、声に出して文字を読むことです。声に出して読むことを音読というので重複していますが、セレクト音読は一部を繰り返し読む感じで、素読は全体を通して読むという感じでしょうか。セレクト音読では、感情などを入れて読む方が良いとしています。とにかく音読をしろということですね。で、感情を入れて読むのは、まあ、短い部分だけでもいいので、そういうこともやった方がいいと言ってるわけですね。四つ目は、夏目漱石を読めと言っています。夏目漱石というと、千円札のイメージという世代の人もいるかもしれないんですけど、今は、秀夫ですよね。もう次のデザインも発表されちゃってますけどね。次誰だったっけな。夏目漱石は国語を教える林修先生も愛してますよね。 夏目漱石読んだことないですね。我が輩は猫である。名前はまだないという一文は知ってますけど、内容は全く知らないですね。なんか写真のイメージから、学者とか先生みたいな印象なんですけど、夏目漱石。作家というと芥川龍之介や太宰治のような人を想像してしまうので、そちらはなんとなく手を伸ばしたことはあります。芸術性が強いか民衆性が強いかといえば民衆性であると言ってます。夏目漱石ですね。現在の日本語使用の起点とも言える原文一致。これは書き言葉と話し言葉を一致させることですが、この原文一致運動を進めていた明治時代に活躍していた作家である夏目漱石を評価しているようですね。夏目漱石を評価している方というのはたくさんいらっしゃいますので、読んでみるのもいいかなとは思うんですけど。5つ目は、完熟語をインプットしろと言っています。完熟語と改めて言うと、何のこっちゃとなってしまう人もいるかもしれませんが、これは普段使っている言葉の、そうですね、今の普段とか、言葉のように漢字二文字以上の言葉のことですね。これを意識的に増やしましょうということです。辞書などを使って増やすんですが、こうなってくると普通に勉強ですね。勉強しましょうってことでしょうね。うん。6つ目は、落語や漫才をコピーする。話し家さんのテクニックを音読のように体に入れていくわけですね。技術的なことで言えばそれができるなら、そもそも語彙力トレーニングが必要なんだろうかとも思うんですけど、というか語彙力なんだろうかとも思うんですけど、語彙を活用するために、プロを参考にするというのはわかります。トレースが練習になるというのもわかります。とにかく真似をして言って、こう口に馴染ませることで、いざという時にこう反射的に出せるようになるとか、そういうことだと思うんですけど。ただ話し家さんみたいな、話し家さんというか、まあ落語とかですね、漫才とか、そんな口調で喋ってる人を見たらちょっとびっくりしちゃいますよね。漫才師の、なんかこう、よく知っているフレーズとかが出てきたとき、簡単に言うと、なんでやねんとか、ああいうの出てくるとちょっとイラッとしますよね。それでもいいのかな？多分見ているジャンルというか、こう、エリアというか範囲が若干違うので、その時点でそもそもちょっと追いついていってない感じもするんですけど。7つ目は、アウトプットを試すパートナーを作るというものです。話し相手という意味でもありますが、語彙レベルの高い相手との会話をすることが大切です。と言っていますね。読書する人だけがたどり着ける場所でも、思考を深めるために対話が必要だと言っていましたが、そういう友達が斉藤さんにはいたようです。そして、その存在が大きかったようですね。まあ、なかなか、この部分に関しては、じゃあ作るか、というわけにはいかないので、まあ、環境に恵まれたとも言えますよね。八つ目は、4コマ漫画で要約力を身につける。このあたりは本当かって感じがしますよね。一つ一つはすぐにどうなるものではなく、続けることで効果が出てくると斉藤さんは言っています。読書もそうですが、習慣化することで力になるわけです。多分斉藤さん自身の体験に基づいた考察だと思いますが、きっと最大の難関はこの習慣化ではないかと思います。読書などがそうですが、本を読むことで知識を入れていくのは一定の効用につながるという人もいれば、苦痛でしかないという人もいます。 インプットもアウトプットがないと無駄に思えてモチベーションにつながりません。なのでまずはアウトプットをしてみるというのが良いと思います。ブログでも YouTube でも、まあ、こういったポッドキャストでもいいんですけど、アウトプットする手段を持ったらいいと思うんですよね。友達とかでアウトプットできるのはその方が簡単ですけど、おしゃべりばかりしてられない職場の人とかは人との会話できる機会も限られてしまいますよね。コミュニケーション能力がある程度高くないと全然関係ない人と喋るわけにもいかないですから、インプットのモチベーションとしてのアウトプットというのが実は大事なんじゃないかなと思いますね。というところで、まあこんな感じで4週やってまいりましたけども、斉藤さんはもういいよって感じがしますけど、今週はこの辺で失礼しますね。また来週も機会があったらお会いしましょう。根岸でした。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。